主は今招いて言われます。見よ、私は新しいことを行う。今やそれは起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒れ野に道を、荒れ地に顔を置く。正英賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びながら主に仕えよう。喜び歌いつつその御前に進み出ようと、神様の招きをいただいて礼拝を捧げております。御子イエス・キリスト様の十字架の父よと皆をあがめ、心から主をたたえます。私たちの一週間の信仰の歩みを導いてくださり、今日この時共に教会創立75周年記念礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。私たちがこの礼拝において捧げる賛美、祈り、感謝のすべてが主に喜ばれるものでありますように。あなたの御言葉をお聞きする喜びを与えください。あなたの御体である教会に一人一人が組み合わされ、結び合わされて、あなたの御心にかなうことができますようにと祈ります。今なお続くコロナ禍にあって、主の御心とご計画を問うております。そうした中でも戦いの中にある私たちです。主の助けと回復を与え、何よりも収束へと向かわせてください。共に心を合わせて礼拝を捧げる中から、使える喜びを抱いて、私たち一人一人の持ち場、立場に使わされる時でありますように。感謝しつつ、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続きまして、ご着席のままで主の祈りをします。主の祈りは、賛美歌93:5の A、主の祈り A。賛美歌93:5の A、 主の祈り A をお開きください。主の祈り、ご一緒に。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読をいたします。詩編99編、1節から9節を購読します。司会者が1節をお読みします。 会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の9節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。旧約聖書919ページ詩篇99編。主は王となられた、諸々の民は震えよ。主はケルビムの上に座しておられる、地は揺れよ。彼らが偉大な恐るべきあなたの名を褒めたたえるように、主は聖なる方。我らの神、主をあがめよ。その足台にひれ伏せ、主は聖なる方。主は雲の柱の内から彼らに語りかけ、彼らは主の定めと主から賜った掟と守った。ご一緒に、我らの神、主をあがめよ。その聖なる山にひれ伏せ、我らの神、主は聖なる方。藤村徹さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。
神様、9月の第一の聖日、教会創立75周年の記念すべきこの礼拝に、この小さなものも招いてくださりありがとうございます。この1週間もこの小さなものもお守りくださり、支えてくださり、導いてくださり、豊かな恵みを持って臨んでこられた主を賛美いたします。今日もこの礼拝の中で、あなたの御心は何であるかを御言葉の中から主はこの小さなものにも語ろうとしておられます。どうぞそのことをもう一度深く覚え、この1週間もあなたの恵みの中に歩んでいくことができるように、聖霊の力をお与えくださいますようにお願いをいたします。この時を感謝をし、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。その場所でお祈りを捧げてくださいませ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所はガラティアの信徒への手紙3章23節から29節まで。ガラティアの信徒への手紙3章23節から29節までです。新約聖書の340ページです。 ガラテヤの信徒の手紙3章23節。真実が現れる前は、私たちは律法の下で監視され、閉じ込められていました。やがて真実が掲示されるためです。こうして律法は、私たちをキリストに導く養育係となりました。私たちが真実によって義とされるためです。しかし、真実が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいません。あなた方は皆、真実によってキリストイエスにあって神の子なのです。キリストに預かるバプテスマを受けたあなた方は皆、キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もありません。奴隷も自由人もありません。男と女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。あなた方はキリストのものであるなら、とりも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。皆様ご一緒に、ご着席のままで使徒信条を告白いたします。使徒信条は、賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A。それでは使徒信条、ご一緒に。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。牧会祈祷を捧げ、続いて、キリストにあってと題してメッセージを取り次ぎます。お祈りをいたします。尽きることのない主のご真実の上に礼拝の民として招かれておりますことをまず感謝いたします。主よ、あなたの愛が聖霊によって今も注がれ続けていますことに信仰を持って応答させていただきます。この時も私たち一人一人に語りかけ、ふさわしく聖霊が御言葉を持って導いてくださることを信じます。生きる主よ、あなたはいついかなる時もどのような状況下にあってもあなたに信頼する者と共にいてくださいます。このことは私たちの胸が今日まで75年間生徒たちを通し教会を通して明かしさせてくださいました。これからも変わることない神の真実に支えられる生徒の胸として、臨在の主に対する信仰をいただいて清い歩みがなされ、教会が立て上げられ、福音宣教に勤しむ群れとして、主と教会と人々に仕えさせてください。信仰が受け継がれ、また地域の方々、子どもさんや学生たちの救いのために、教会全体で重荷を持たせていただき、その働きを進めさせてください。そうした中から、主イエス様を救い主と信じ告白して主と共に歩み出す方々を加えてくださりますように。病との戦いの中にある方々、感染症のために苦しむ方々、災害下にある人々や教会を顧みてください。 癒しと助けと回復を与えてくださいますように。主よ、また収穫は多いのです。しかし働き人が少ないです。福音のために働き人を起こしてください。これらの願い、言い尽くせぬ感謝とともに、私たちは今御言葉をお聞きし、主への信頼を持って導きを仰ぎます。よろしくお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。2021年の教会創立75周年記念礼拝を今日は捧げております。一堂に会することが許されない状況下で、しかしながら礼拝の民としてご一緒に心を合わせることができることを感謝しております。1946年11月3日という記録が、この神戸中央教会の最初の宣教、福音宣教が始まったと記されておりますし、その後1950年9月3日にこの場所で剣道式が執り行われたと。両方合わせて1946年から75年、9月の第一の日曜日ということで、この日を創立記念礼拝とさせていただいているような次第であります。当初からこのビジョンを掲げ、今も変わりません。使徒言行録にあるアンティオキア教会のように、教会が宣教のセンターとして十字架の重荷を喜んで担う聖徒の胸となるビジョンに生きる、その使命といいますか、ビジョンと使命を教会は今も変わらず継承しております。人は変わります。牧師も変わってきました。生徒の皆さんも年を重ねるに従って変わってきましたし、受け継がれてきます。しかし今申し上げましたビジョンと使命は変わりません。働きは変わりません。私たちは皆イエス・キリスト様のご真実によって、そのキリスト様を信じる信仰の群れとして信仰の前進をと願わされております。引き続きまして、このガラテヤの信徒の手紙を前回に引き継いだ箇所を取り上げました。このガラテヤの信徒の手紙の主題は福音です。グッドニュース、良き訪れ。前回にまでは23章22節まででしたが、この律法と言われるものとの関わりで語り続けています。22節まではこのモーセを通して、特にモーセを通して与えられた律法、それとアブラハム以来の神様の約束とこう対比させながらずっと語ってきまして、今日のこの箇所、なぜ23節からですかと問われるようですが、ここから一つは律法とキリスト様とを大切で語っています。そういう意味において22節で区切らさせていただきました。聖書に注目していただきたいんです。23節の書き出しと25節の書き出し、初めのところを見てください。23節が真実が現れるときはとあります。25節の下の段の25節の書き出しは、しかし真実が現れたのでとあります。何人かの方、親と思われませんでしたでしょうか。昨年の12月の末まで用いました新教約聖書、その前の公約聖書、そして新改訳とか新改訳2017は真実と並んで信仰と書いてある。間違いでは決してありません。同じ言語なんですが、しかも真実が現れる、信仰が現れる、不思議な言葉だなと思いませんですか。昔文語訳聖書という古い言葉なんですが、文語訳聖書はいい場合があるんです。本当に言いますと、ここは文語訳聖書をあえて紹介しますと、信仰が来るって訳してる。これ言語の本来的な意味なんです。現れると同じ意味ですけれども、より信仰が来る、いや真実が来る、信仰が来る。 時に私たちは信仰生活の中で、いや信仰を持ち始めた時から今日まで、私は信仰がありまして、いや私は信仰はなくってとかね、私は信仰が強く、いや私は信仰が弱くて、あの方は信仰が強くてと、どうも私たちを中心にものを考える、信仰は強い弱いあるなし。真実というのは神様の真実なんです。その神様の真実を信頼する信仰なんです。私たちの側で揺れ動くもんじゃないんです。そして神様って私たちの状況で神様のご真実が揺れ動くわけじゃないんです。変わるわけじゃない。で、信仰というのも本来は神様が私たちに与えてくださった賜物なんです。その結果として私たちが信じますとかいう応答するわけですね。神の真実に対する信仰が来た。信仰は私たちの身から自発的に生まれるというよりも神様の賜物として来た。それを受け取り続けるのが信仰なんです。まあ私たちが新しく用いた聖書は私より全ての意味を含めていると理解しているんですが、そしてこの23節から25節までに、今や私たちはこの律法というのは霊的なもんなんですけれども、それに縛られることがない、監視されることがないで、そこから解き放たれてイエス様の十字架の前にひざまずきました。その恵みを受け取らさせていただきました。そこに至るまで律法はそのように仕向けてくれる養育係だと言っている。キリスト様に導いてくれるものですから、真実が現れたのでと25節にありますが、私たちはもはやその養育係のもとにはいない、イエス様のもとにある。続きまして26節以降、何回もキリスト様の言葉が出てまいります。しかも26節27節見ながら聞いていただきたいんですが、あなた方は皆、27節にもあなた方は皆このキリストイエスにあって、26節をもう一度言いますと、あなた方は皆真実によってキリストイエスにあって神の子なのですと言いますが、28節ユダヤ人もギリシャ人もありません、奴隷も自由人もありません、男と女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。この26節と28節のキリストイエスにあってというのは、皆さんがよくご存知の言葉なんです。イエス様が十字架におかかりになられる前に、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、あなた方が私につながって、私があなた方につながっているならば、私がとおっしゃるイエス様につながるという、あると同じ言葉なんです。もう少し別の同じ言葉を紹介しますと、これも皆様がよくご存知のお言葉の一つかと思うんですけれども、だから誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。誰でもキリストにあるならばという、あるという言葉と、今日開きましたこのキリストイエスにあってということは全く一緒。もうキリスト様の恵みと愛と恵みのご支配の中にどっぷりそこに入り込んでしまうという裏の意味です。そういうものはどのような新しい歩みをするのか、まず最初に26節と27節と29節から見てまいりましょう。もう一度26節を言いますと、あなた方は皆真実によってキリストイエスにあって神の子なのです。神のご真実の上にイエスキリスト様が成してくださった十字架とご復活の変わることのない永遠の救い、その救いに対する信仰と信頼のもとで生きる一人一人は、もう神様に捕らえられ、守られ、最後の最後まで守り支えられる神の子なんだ。キリストイエスにあって、神様と私という、神と人との命ある関係、人格的な関係がそこから始まったのですと言ってる。これが私たちなんです。たびたび申し上げますが、私は生まれた家と育った家が違います。高校生になった時に、戸籍謄本見たら養子と書いてあった。ああそうなのか、海の両親はあっちにいて、育ての 両親はここにいる、だから養子、ああ私はこの両親のもとに養子として、この両親の子供として取られた。まさにそうですね。以前のままじゃなくて、今新しくこの養子のままで、まあそういう意味では神の子というのは神の養子とされたというような意味合いがあります。そうですね、ヨハネによる福音書も開いておりますけれども、彼をイエス様を受け入れた者、すなわちその名を信じた者には、神は私たちを神の子となる特権を与えてくださった。もう神の子とされるということですね。ですから私たちはその事実を受け入れ、信じ、委ねていくというんです。そして27節以降に、このガラテヤの信徒の手紙3章27節以降に、ですからキリストに預かるバプテスマを受けたあなた方は皆な、まあバプテスマ洗礼のことですね。イエス、父と子と聖霊の名によってという意味と同じ意味なんですが、バプテスマを受け、神様がすでに用意しておってくださる救いの手段としてのバプテスマを受けて、イエス様と本当に結び合わされて、イエス様との命の関係、ご支配の中に入れられる、それがバプテスマ。以来イエス様を土台として信仰の歩みをするようになりました。27節を言いますと、キリストイエスにあるバプテスマを受けたあなた方は皆ついてキリストを来たのですと。もうキリストを来たんです。まあ、私たちはこの衣服を着るというように、まあ、着るという表現を使ってますけれども、それまではもう罪の虜になっていたものを着ていたでしょう。死の恐れの中にある虜、まあ、それの虜になると言いますか、それを着ていたんですが、今やイエス・キリスト様を神の子として信じて、バプテスマを受けて、その恵みのご支配に入れられたものは、もう神様から、あなたは私の子だよ、もうあなたは私の前にまっすぐに歩む義なるものだよ、この命の光の中に歩む、そういう衣服をキリストを着たものにされたんです。いいんですかって言いたくなるぐらい。ですから私たちは信仰障害の中で弱さを覚えることがあるかもしれません。いろんな戦いを経験するでしょう。いやー、もう無力さを覚えながらそこでしゃがみ込まなければならないところを通るかもしれません。でもそんな私たちをキリストが包み込んでください。大い守り、そして導いてください。キリストを着た者と言いますが、29節、その者にはこれからも、いや今もそうですが、これからもこんな相続人としての祝福があるよと言っています。29節ご覧ください。あなた方はキリストのものなんだと言って、もうキリスト様の所有とされたのです。取りも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。あの旧約聖書のアブラハムに与えられた祝福がずっと受け継がれて、それは今やキリストイエスのものとしてしっかり神の祝福を受け継ぐ相続人、永遠の神の命、御国の世継ぎとしての祝福をいただいているのです。まだ4章以下詳しくそのことが語られていますから、今日はそこまでしていますけれども、まさにキリストイエスにあって神の子とされているんです。私は一つの、もう二番煎じになりますけれども、神戸に神戸栄光教会という県庁の横にある大きな教会ありますね。あの群れと同じ流れというか、同じ団体の中で合法し、以前合法しされた、もう二番煎じで引用しますので、そのまま語りたいと思います。今日は以前、鈴木正久とい もう50代前半で地上の神明を得られた牧師におられ、ちょっと私も愛用して読む本の一つなんですが、ちょっとこの箇所からこんなことを語ってらっしゃるのでご紹介します。お聞きください。あなた方のうち誰であれ、キリストの真実によって、そのキリストにある信仰によって神のことされないものはない。私は体重が重いから空を飛ぶことができないと思うことはない。飛行機に乗れば体重の差なんか問題ではない。同様に私は罪のしがらみの重荷が入り組んでまとわりついているから、 とても神の子として祝福された生活はできないと考える理由はない。キリストは力強い神の恵みの飛行機である。この私を神の御国へ、主の祝福のもとへ運んでいく力を持っている。信仰とはこの飛行機にとにかく乗り込むことである。私の体重は重いの軽いのと、とにかく私、私とここで言っているのは滑稽だ。だいたい体重が軽いからといって空を飛ぶことは自分の力ではできないのである。神の子として生きるという輝かしい生活は空を飛ぶのに等しいのである。初めから私にできる、できないを超えた問題なのである。それはただキリストイエスにあってによるのである。信仰から出発するのである。ああ、そうだな。神戸空港から羽田まで乗って、もう乗るだけなんですよ。体重なんて一切関係ない。まあ、乗る切符買わなきゃならないですけども、そしてそこに着陸。同じように私たちはイエス・キリストを信じる、このご真実のゆえに信じて乗り込んで、あとは乗り続けるんですね。どうぞ空を飛んでるのが途中で、途中に降りないでください。もう死が待ってるだけですから。キリストイエスにあって神の子である。輝かしいことじゃないでしょうか。いろんな戦いがありますけれども、乗り込んでキリストイエスにある神の子とされていること、心から感謝したいですね。この信仰はずっと今まで受け継がれてきた。さて、以上のような神と人とのこの関係ですね、神のことなると同時、それは同時に人と人との新しい関係を作り上げていきます。それが28節です。28節ご覧ください。もう一つのキリストイエスにあってというところです。ユダヤ人もギリシャ人もありません。奴隷も自由人もありません。男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。このガラテヤの信徒の手紙を直接執筆したパウロ先生、人を変えたというところもありますが、当時もそうですけれども、民族の壁があったぞと言っている、ユダヤ人とギリシャ人ですね、奴隷も自由人、これは社会的な壁、社会の壁と言いましょうか、男女の壁、性別の壁、それを乗り越えて私たちはキリストイエスにあって一つされる。振り返ってみれば、私たちの知識をこう持って思い出しても、人類の歴史の中でこれらの壁というのは厳然として今も存在してますね。存在していたと言ってもいいのかもしれません。ユダヤ人とギリシャ人との対立、これは民族的な、また宗教的な対立でもあった。文化的な違いもありましたね。考えてみれば、ユダヤ人とギリシャ人じゃなくてだけじゃなくて、今日までの多くの争いごと、戦争と言われるものもこの対立が原因となってますね。奴隷と自由人、これは社会的な、階層的な対立です。今日までこの対立がありましたから、時には革命というものも起こりましたし、変革され、改革が生まれてきました。男女の差別、この問題は、20世紀に入りましては、そういうことに対する解決の道が多くのところで与えられましたが、しかし未だにですね、残っている部分もあります。いや、私たちはお互い身近なことで夫婦の間でと言われるときに、一つかなと思うとき、親子、別に何も当てつけに言ってるわけじゃない、時々ニュースで聞きますか、嫁しようため、謙虚な思いで私は申し上げ、思い持って語りたいと思うんですが、教会のお互いが、私たちが接する社会の中において、人間はなかなか自分、なかなかどころか自分の力で一つになるなんてできない中に私たちは生きております。しかしこのところでキリストイエスにあって一つと、一つだからです。キリストにある交わりに入った時に、もちろん違いや区別あるんです。 お互いの顔が違うように、そういうものを抱えていたとしてもそれがもう問題にならない。それが自分私たちの中に障害となってこない。兄弟姉妹だと共に認め合うということです。たわいもない話だと思うので聞いてください。私とは家内を結婚して34年になりますかね。結婚して今までずっと続いている違いに気づくんです。いくつかその中の一つに洗濯した靴下をですね干す干し方が違う。私は靴下の先っぽの方を洗濯バサミで挟むというのをずっと幼い時教えられてた。どうもそこからこう水が漏れて下の方で先の方に溜まってはいけないからそちらを上にするんだ。私の家内は逆なんだ。靴下を入れる方の穴の、丸く開いたあそこを洗濯バサミでこう、それはもうゴムを貼ってこう乾きにくいからそちらからよという。皆さん未だに決着つかないんです。まあ時には家内がこうしましたら私逆にそれを付け替えることもささやかな抵抗でしたことはね、またそれ付け替えられるという、まあ笑い話みたいですけど、いまだにどちらが正しい、まあ皆さん正解ご存知かもしれません。私はまだこだわってるんです。それでも夫婦なんです、まあ、笑い話ですけども、ああ私たちお互いイエス様にあって随分違うなと思いますね。当たり前でしょう。一つであるということは誰でも判で押したいように似てしまうということじゃないんです。お互い個性もあります。異なった考えや性格を持ちながらそこから来るものも乗り越える、そしてキリストが一致させてくださる恵み。宣教師に書いておきましたが、イエス様が十字架にお掛かりになられる前にもう最後の最後に祈られたキリストの祈りは、ヨハネによる福音書の十何章に出てまいりますが、こうイエス父なる神様に祈ってらっしゃる。ヨハネによる福音書の17章、21節を読みますと、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいと繰り返し祈ってらっしゃる。またエフェソの、去年まで取り上げましたエフェソの信徒の手紙の2章の14節以下を見ますと、十字架を通して2つのものを1つの体として神と和解させ、十字架によって敵を滅ぼしてくださったのです。キリスト様が一致させてくださる、キリストイエスによってなんです。これは恵みなんです。それを可能にしてくださるのは神様なんです。だからイエス様祈ってくださいました。キリストイエスにあって一つ、これは私たちがイエス様にあって神が作り出してくださる素晴らしい関係、世界であります。そう神様はここでイエス様を通してこの聖霊を通して聖書は語っているのです。単に告知して語っただけではない、綺麗な言葉ですよ。一つにされるというのは、いいな。でもこれは現実のこととして成してくださる。皆さん、このことを私たちもそれを選び取っていく必要がある。一言で申し上げますと、私たちもイエス様のことを覚えながら、イエス様が十字架を私たち一人一人と全人類の罪を全部背負ってあそこで身代わりの死を遂げてくださった、これはイエス様しかできません。ただ私たちはイエス様のお心を本当に分からせていただくのは、私たちも十字架を追ってイエス様に従う。二つのなんかものあって選択しなきゃならないときに、これはしんどいけれどもイエス様の十字架を覚えさせていただいて、十字架を追ってこれを従うことによって良き道が開かれるなと思ったら、そちらを選び取っていくことです。そうすると十字架の恵みが分かってくる。イエス様がこんなにまでして私のために身代わりの死を遂げてくださったならば、私が今その恵みのもとで十字架を背負わせていただくのは ああ、こういう深いご愛がもっと素晴らしいものだったなと思って、イエス様の十字架の愛と恵みがどんどんどんどん豊かになっていく、どんどんどんどん深められていく。皆さん、はっきり言いますが、十字架を追わなければ本当に十字架の恵みが分かってこないと言っても言い過ぎじゃないと思っています。傍観者のようになって、あ、イエス様の十字架、そうなんです、感謝して受け止めることなんですが、私たちは喜んで世話していただくときに広がっていくんですね。ですから私たちの教会のビジョン、もう一度言いますね、私はお題目でないと思います。まあ、これはあの教会の50周年記念誌もまた、去年役員の方が作ってくださったも の, あ, のありますし、教団の70周年記念誌も書きましたが、もう一度言います、使徒言行録にあるアンティオキア教会のように、教会が宣教のセンターとして十字架の重荷を喜んで担う生徒の胸である、こういうことなんです。私はこのビジョンをお題目で終わらせてはいけないと思います。これを受け継いでいくんです。形は変わってくるでしょう、いろいろと。やり方も変わってくるでしょう。私たちはそういう教会として、いや、私たちの胸だけではない、導かれておる。ですから私たちは怠ることなく、どんな状況下でも福音を述べ伝えることを喜びとするのです。もう一度申し上げます、すべての人がキリストにあって神のことされた。私たち一人一人、キリストにあって神のことされたものが一つにされる。だから使わされていくのであります。この朝、この記念の礼拝に、ガラテヤの信徒の手紙を通して、もう一度そのことをキリストイエスにあって確認させていただきましょう。そしてそこに私たちの立ち位置といいますか、立場を置かさせていただきましょう。聖霊は導いてくださいます。お一人お一人にふさわしくお祈りいたします。私たちの主イエスキリストは生きておられます。変わることなく導かれる主よ、私たちをキリストにあって神の子とし、同時にキリストにあって一つとしてくださいます。信仰を主からの賜物として受け取り、キリストのものとして歩み続けさせてください。そのスタートであるバプテスマに預からせてください。キリストの十字架の恵みを深めさせ、高めさせ、広げさせてください。そのために十字架を追わせていただくことを喜びとさせてください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それぞれの場所で御言葉に対する応答の祈りをお捧げくださいませ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は9月の第一聖日でございます。多くの方がホームページでの礼拝の方もいらっしゃいますので、9月に誕生を迎えられる方のために、祝福のお言葉を読みお祈りいたします。礼拝が終わの報告の時に、ご紹介をさせていただきます。修法の礼拝順序も書きましたが、9月に誕生を迎えられる方々のためにこの御言葉を用意させていただきました。導かれました。ローマの信徒の手紙15章13節です。ローマの信徒の手紙15章13節お読みいたします。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によってあなた方を希望に満ち溢れさせてくださいますように。もう一度お読みいたします。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によってあなた方を希望に満ち溢れさせてくださいますように。祝福のお祈りをさせていただきます。主の慈しみと憐れみはつきません。あなたの大いなる救いの恵みを心から感謝いたします。今も変わらず、いかなる時にも、どのような状況下でも共に歩んでくださることを感謝します。 どうぞ続けて、誕生を迎えられたお一人お一人を強め、力づけ、揺らぐことがないように導いてください。そして、平和の使者として、ご家庭で、教会で、それぞれ関わっていらっしゃる、その社会生活や、学業の生活において、用いてください。霊と心と体を守り、生徒の交わりをさらに豊かなものにしてください。言い尽くせない感謝を持って、この願い、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。祝福がありますようにおめでとうございます。それではこの後、賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神への感謝と献身の印として捧げるものです。ご着席のままで賛美歌411番。疑い迷いの411番を声を出さないで歌詞を味わいます。礼拝の感謝と献金のお祈りを和歌山主要神学生に捧げいただきます。
あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。ガラテヤ 3-28。 天の神様、こうしてあなたに向かい、そしてあなたの御言葉をいただくことができ感謝をいたします。罪の中に歩んでいたものをあなたが救い出してくださり、キリストのものとしてくださったことを今日も教えていただきました。ただ私たちは信仰を持ってその一歩を踏み出せばよいこともまた教えていただきました。私たちは一人一人違います。しかし その中にあなたにある豊かさがあり、調和と一致があることも教えられます。ただあなたが与えてくださるこの御恵みの中で、なお私たちが喜びつつ御前を歩み続けることができるように、どうぞ助けてください。あなたをあがめ、そしてあなたを第一としてこの1週間歩むことができるようにも助けてください。ただいまから献金の時を持たせていただきます。どうぞ私たちが捧げる献金をあなたの御用のためにお使いください。私たちの尊い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後祝祷をいたします。皆様お立ちください。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。どうぞお座りください。